皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。今日は12月の2日金曜日でございます。スペイン戦がなんと日本勝利ということでね、もう朝からマジかって言って、もうね、もう YouTube でハイライト見てはもう涙流し、あーよく頑張った、生で見たかったって思いながらね、朝を過ごしていたんですけれどもね、本当にさ、すごいよね。だってさ、あのブロックの中で一番強豪と言われているドイツとスペインに勝つっていうさ、めっちゃかっこいいと思って。私別に普段サッカー全然見ないし、サッカーのめっちゃファンっていうわけではないんですけれども、まあミーハーなんでまあこうやって盛り上がってるのをね、一緒に楽しむっていうのはありかなと思っていて、うん。でもさ、なんかドイツもさ、まさか勝てると思ってなかったじゃん。でスペインなんか、あのコスタリカ戦にね、まさか負けて、でなんかやっぱり日本ダメなんだみたいな感じで、あんなマインドが落ちる状況でさ、ドイツよりも強いさ、無敵艦隊と言われるスペインにさ 2-1 で逆転勝ちなんてさ、ほんとすごいよね。これってもうそのビジネス活動にもすごく生きるいい例だなと思っていて、ね、一回なんか成果が出たとか、なんか一回うまくいったっていうことがあっても、じゃあ次にね、なんかちょっと賞賛がなんか高いようなことをやったとしても、絶対に成功するかってそういうわけじゃないんですよ。これって本当に全く同じ。で、まさにコスタリカ戦と同じように、うまくいかないことってある。うまくいった後にね。もうそんなことも全然ある。私もある。うん。だけれども、そこで、あ、やっぱり私はダメなんだって諦めてしまうのか？うん、そうじゃなくって、ね、その改善点を見出したりとか、マインドをいかに切り替えて次に挑むかっていうところで、そういう、ね、大逆転が起きるっていうことってめっちゃあるんですよ、本当に。だけど多くの人ってさ、コスタリカ戦で負けた時、いやもうスペインなんて絶対に無理でしょ、うん、スペインに勝つわけないって多分思ったと思うんですよね。でそんなマインドでさ、もし例えばこのワールドカップにね、参加していたサッカー選手がさ、試合臨んでて勝てたと思います？絶対勝てないじゃん。うん、でなんで今回スペイン戦に勝てたかって、まあ、専門的なところは全然わからないけれども、少なくともマインド的に俺らは絶対に勝てる、うん、勝ちたいじゃなくて俺らは勝つ、勝てるってもう絶対そういうマインドで臨んでたからこそ、スペインで奇跡ではなくって実力っていうところで勝てたんじゃないかなって思うんですよね。うん、でこれ本当にビジネス全く同じで、集まらないに決まってるとか、うん、人が来ないに決まってる、誰も買わないに決まってるって思いながら、例えばなんかプロモーションをやったりとかオファーをする、そんな状態で成果が出るかって言ったら、まあ出ないですよ。うん、だってそんな風に思ってる人ってさ、信頼を置けますか、憧れますかっていうことなんですよね。うん、いやいや私なんかって思ってるコーチにさね、大金払おうなんて全然思わないじゃないですか。うん、だからマインドの部分ってもう本当に大事なんだよっていうところを、まあ、今回ねスペイン戦を見て改めてもうめちゃめちゃ感じた。うん、うちにテレビがないからね、生放送で見れなかったんだけれども、次の試合はね、もう実家に帰ってでも生放送で見よっかなって真剣に今考えてますね。はい、ということでね、すごい気持ちのいい朝を迎えて、でさらにですね、私個人的にめちゃくちゃいいことがもう一つあったのが、インスタグラムで DM が来てたんですね。で私の知らない方で、あ誰だろうと思って見たら、すっごい長文で感謝のメールが、メッセージが届いてたんですよ。本当に嬉しくって。で、その方が、まあ名前出しても問題ないと思うので、千尋さんという方なん、男性の方だったんですけれども、うん、その方が、まあなんとですね、私のポッドキャストをもう1から90話まで全部聞いてくださったみたいで、で、その方はね、もう元々その海外移住したいとか独立したいっていう夢があったけれども、諦めていた。だけれども、私のポッドキャストに出会ったことによって、もう一回チャレンジしようと思えた。うん、で実際に今やっていますっていうことで、まあ、実際にねインスタグラムのアカウントもポッドキャストも配信されてるっていうことで、もうめっちゃ嬉しかったですね。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にもうまさに私が今のビジネス活動しているのって、そうやって諦めてたこととか、そもそも挑戦できないっていう方の後押しをして ね、潜在的にもその挑戦してみたいな、やってみたいなって思ってることを実際に行動に促すっていうところを、本当に私めちゃくちゃそれをモチベーションにしてるんですよ。うん、なぜなら過去私がそれでずっと悩んできたからね。うん、だから、まあ、そういう人が私のポッドキャストとか配信を通じて一人でも多くの人がなんかそうやって変わっていってるっていうところはもう本当にマジで嬉しい。だから、まあ、その千尋さんのようにね、私のポッドキャストを聞いてもし何か一歩でも今までと違う行動をしている方がいたら、もうめちゃくちゃマジで本当にブラボー長友じゃないけどブラボー本当におめでとう。でね、まあ、挑戦し始めたからといってうまくいくっていうわけじゃないと思うんですよ。もうむしろうまくいかないことの方が多いと思うし、私も実際うまくいってるように見えてうまくいってないことの方が数としては多い。だけれども、なんで私がこれだけ成果を出してるかっていうと、うまくいかない数じゃないんですよ。うまくいかない数分成果出した時のその大きさっていうのが全然違うんですよ。で、今回もね、ワールドカップでまさにさっきもお話ししたように、一回負けたからってじゃあ次もダメかね、そういうわけじゃ全然ないっていうことをあのサッカーが証明してくれたじゃないですか。うん、なのでね、もうぜひぜひ本当に千尋さんめちゃくちゃ心から応援しています。で、もしね、あの千尋さんと同じように何か始めましたとか、なんか感化されましたとか、なんかあったら、もういつでもメッセージ、もうめっちゃウェルカムでお待ちしております。うん、あのこのエピソードの概要欄に LINE 公式のあのリンク貼っておりますので、そこからでもいいですし、あのインスタグラムの DM からでも結構ですので、はい、お待ちしております。はい、ということでね、ちょっと今日前段長くなりましたけれども、今日はですね、まあ前回から自己紹介シリーズっていうことをお送りしているので、今日はその第2弾をね、お話ししていこうかなというふうに思ってます。で、あの前回もね、あの前回聞いてない方はぜひそこから聞いてほしいんですけれども、まあ前回もちょっと、言ったようにですね、まあこの第2弾のこの時期が私の人生の中で一番辛かったです。もう前もって言っておきます。で、まあ、今回ポッドキャストのこのシナリオをね、書いている間にも、あーってなんかちょっと感情的になるような感覚はありました。うん、だから私がこのポッドキャストで今から話をする内容を軽々しく言っているわけでは決してないっていうことと、私の中では結構覚悟を決めてお話しするっていうことを感じながら聞いていただけたらなっていうふうに思います。はい。でですね、まあ早速お話をしていこうと思うんですけれども、はい。まあ第1弾はね、私の誕生から、中学2年生のところまでお話を聞いていただいたと思います。もう全然勉強しないし、本当わがままなね、末っ子だったと。うん、で、まあ、海外がもう無駄にね、興味がありすぎて、ね、ポーランドの海外の友達まで作っちゃったみたいなところまでが前回の話だったと思うんですけれども、まあ、今回はね、まあ、中学校2年生から3年生までのお話をしようかなと思ってます。で、まず、私は中学校2年生の時に、もう本当に、これまでの人生の中でも、本当に1位、2位を争うぐらいの大きなことがあったんですね。で、それが何かというと、手術です。めっちゃ言いにくいね。手術です。もう本当に全身麻酔が必要だったし、数週間の入院が必要なぐらいの大きな手術でしたね。で、正直言うとですね、全身麻酔が必要なこういう大規模な手術っていうのは、その時が初めてではなくって、中学校2年生の当時でもうすでに3回目でした。で、1回目は生まれてからすぐ。で、2回目が、5年生、小学校5年生の時。で、3回目がその中学校の2年生の時だったんですね。で、なんで私がそんなに全身麻酔を伴うような手術をね、何回もしてるかっていうと、生まれた時に私は、口唇裂っていう名前の、まあ、疾患を持って生まれたんですね。で、まあ、これをググっていただければどんなものかわかると思うんですけれども、簡単に言うと、私は、顔のその上唇がない状態で生まれたんですね。鼻の下から、上唇のところが全くないような、もう骨があらわない感じの状態で、生まれたんですね。うん。で、まあ、その疾患の部分を、治すための手術として、その中学校までで3回も手術してるっていうような感じになります。で、手術自体は、まあ、そんなに大げさなことでは別に、まあ、私の中ではそんなになかったんですけれども、何が一番辛かったかというと、その後なんですね。うん。で、中学っていうのは皆さんも お分かりの通り一番思春期で、まあ、感受性も高くって、で、まあ、中学校っていろんなね、あのクラスターの人がいるじゃないですか。すごいイケイケどんどんの人もいればね、なんかちょっと内向的な人もいれば、すごいなんか賢い系もいればさ、もういろんなクラスターの人たちが集まっているあの中学という時に、まあそのね、どっか体の、ね、服の中で見えない場所ではなくて、もう顔面の一番見える場所を手術したわけなので、もう傷跡とか、まあ生々しい話、あの血とか、うん、抜歯した跡とか、あとは鼻の形もちょっといびつだったので、それを整えるような手術もしたので、もう本当に至るところにもう本当にもう生々しい傷跡が残ってる状態で、もちろん退院してからもそんな状態だったんですよ。で、それがまあ数ヶ月数年って経っていくうちに、まあ治っていったというか整えられていったようなイメージなんですけれども、まあ当時の時はね、もう今でも写真を見返したくないというか、もうほとんど写真残ってないんですね。私の中学校2年生以降の写真が。うん、でこれなぜかっていうと、もう自分自身の顔が嫌すぎて、もう写してほしくなかったし、もうなんか写ってしまったものはみんなもうゴミに捨てたりとか、もう私の中でもうその当時の頃の平光カレンはいないような状況にしたかったので、もう本当に捨てちゃってるんですね。もう本当になくて、なのでこんな状態でしたみたいなのを見せるものはないんですけれども、でもまあそれぐらい本当に今自分の中ではうわこれやだなって思えるような、まあ、見た目をしていて、でその中でもやっぱり学校には通わなきゃいけない、退院してから普通に授業あるからね。でその時に、まあ、あまりにもあらわになっているのもあれだし、あとはまあ普通に傷口がね結構柔らかいので、まあ、普段はマスクをしてね、その傷が当たらないように過ごすっていうことが必要だったんですね、うん、ただその私が入院をした時、手術をした時が真夏で、うん、で、まあ、退院してから学校に通うんですけれども、もう真夏の中でマスクをしてるってめっちゃ変じゃないですか。誰もしてないしね、当時コロナも何もないし、で真夏で、でしかも数週間もなぜか急に学校を休んだカレン、何があったんみたいな感じで、もう結構やっぱりジロジロ見られたんですよね、全然知らない人からも。うん、でなんかまあ陰でなんか噂されてんだろうなとか、陰でなんかいろいろ言われてるんだろうなとかね、まあそういうことは子供ながらに思いながらも、まあそう思っても仕方がないし、もしかしたら言われてないかもしれないしと思って、できるだけ気づいてないというか、気にしてないふりをして毎日過ごしてたんですね、私なりに。もう全然学校行きたくなかったけど、うん、でね、もうそうやって私が踏ん張ってできるだけ明るく勤めようって思って頑張って学校に行っていたある日ね、学校が終わって帰宅して、で当時なんか携帯私持ってたんですけれども、その携帯に一通のメールが届いたんですね。でそのメールを見たらね、私のクラスメートの一人の女の子から来てたんですよ。で、まあそのメールの内容がもう本当に一言だけ、唇キモいよっていう一言だったんですよ。うん。もう今、さすがにちょっと今これ話すだけでも、ちょっと感情的になっちゃうんですけれども、まあそういうメールが届いたんですね。いきなり。めっちゃいきなり。で、まあ私のその、部分に関しては、まあ本当に物心ついた頃から友達からね、なんか、どうしたのその傷とか、なんでそんな形してるのみたいな風にはね、結構聞かれることは多かったんですよ。まあすごい分かりやすい場所なんでね。うん、でも、まあ、そんなこと聞かれても別に向こうも悪気はないはずだし、まあそれぐらいのことも気にしなければいいって思いながら、まあ、その当時のカレンはですね、過ごしてたんですけれども、でも実際にさ、それが、まあ、メールで届くってさ、まあ、結構やばいじゃないですか。そう、今でも来たら結構へこむよ。結構マインドセット整った、今の私でも結構へこむと思う。うん、でもね、そんなマインドセットの間の字も知らない当時の私は、もうさすがに、もう布団の中でも泣きじゃくって、もうなんか私がね選んでこういう風に生まれたわけでもないのに、なんで私がそうやって選んだわけでもないのにこんな辛い思いしなきゃいけないんだろうみたいな感じで、すっごい悔しかったですよね。そうで、かといってね、私誰にも相談できなかったんですよね。親にはね、なんとかその毎日楽しく学校に行ってるってなんか思われたかった ったし、で、まあそう思えば思うほど親になんか全然相談できないじゃないですか。で、泣いてる姿も見せられないじゃないですか。うん、で別に親はね、もうめちゃくちゃ多分相談したりとかしてたら、すっごいね、温かい気持ちで守ってくれたと思うんですよ。今思えばね。だけど、当時のカレンは全然相談ができなくって、で一人で本当にその泣き声とかが気づかれないように、なんか静かにめっちゃ泣いてたっていうことをすごい思い出します。で、もちろん次の日なんかもう地獄ですよね。学校行きたいわけないじゃないですか。どうにかして仮病して休みたいってすっごい思ったけれども、まあ仮病したところでずっと仮病も無理じゃないですか。一日二日はね、過労死で休めたとしても、ね、不登校は私の中では選択肢がなかったし、うん、まあいずれね、その嫌だけど学校行かなきゃいけないっていうデイワンがいずれかは来るじゃないですか。引き伸ばしちゃって、うん、それぐらいだったらもう親に変に感づかれるよりも、もう気にしない、できるだけ気にしないっていうふうに思って意を決して、もう次の日も学校に行きました。うん。でね、もう正直、まあ、その日からですね、私はもう結構人のことをもうますます信じられなくなって、でも通りがかる、廊下が一番私の中で怖かったんですけど、廊下で誰かとすれ違うたびに、あの人からもう絶対にキモいって思われてるとかね、あ、絶対に私今どっかで絶対にもう噂されてるとかね、もう本当にもう常々もう考えるようになっちゃって、で先輩も後輩もなんか全然知らない人と話すのが本当に嫌になりました。うん、自分の顔絶対に今なんかキモいって思われてるって毎回思っちゃうので、でもそこからはもうとにかく早よ中学終われと思って、早よ終われと思って、もう本当にね、とにかくそう思いながらできるだけ目立たないように過ごしてました。うん。で、ただこれをきっかけに私の中で今思えばすごく良かったなって思えることが一つだけあって、でそれが何かというと、私前回のエピソードでもお話ししたように、私かなりバカだったんですよね。バカというかもうひたすら勉強しない。勉強全然しない小娘だったんですけれども、将来についてというか自分についてを真面目に考えるようになったんですよ。そこで初めてその出来事があったことによって。うん。で、なんか私の将来ってどうなるんだろうなーみたいなことをなんとなく考えるようになったんですよね。うん、でその時に生まれて初めて私の中で将来の夢っていうのができたんですよ。うん、今までは適当にお花屋さんだの、なんとかとかケーキ屋さんとかめっちゃなんか適当に言ってたんですけれども、その時本当に心の底からこうなりたいっていう将来の夢が初めてできたんですよ。でそれがキャビンアテンダントだったんですね。うん。キャビンアテンダント、なんか14歳からのなんかハローワークみたいな、なんかそんな名前の黄色い本だったことを覚えてるんですけど、それを見て、あ、海外にめちゃめちゃ行けるあのキャビンアテンダント、しかも飛行機でたまに見ててめちゃめちゃあのかっこいいあの女性たちみたいになりたいってめちゃくちゃなんかすごい思うようになって、でなんかパソコンとかでキャビンアテンダントになるにはみたいなことをね、私なりに検索をしたらですね、なんと衝撃ですよ。うん。なるには、キャビンアテンダントになるには、どうやら勉強が必要らしいと。うん、最低大学を卒業するか、そのキャビンアテンダントになるための専門学校に行かなければならないと。そういう情報を目にしたときに、そうかと。私、勉強しなきゃいけないじゃんっていうことに初めて気づいたんですよね。で、そこで初めて私の中で勉強をする目的っていうのができたから、そこから私、本当に生まれて初めて英語以外の勉強をちゃんとするようになったんですよ。うん。ね。で、私、まあ今思えばね、私の性格ってちゃんとその自分からが心からこうなりたいっていう目的がないと頑張れない性格なんだなっていうことをすごい自己分析できましたね。うん。ただ親から認められたいとか、ただ誰かから称賛されたいっていう欲が本当になくて、だけれども自分の内側から湧き出てくるその欲というか、こうなりたいっていうものが見つかっ った時にすっごい馬力で動くんですよね。でそこからはね勉強しましたよね。もう200位中170位だった私がですねなんとか学年で50位以内にまで持っていきましたよ。もうすごいね、もう1位2位とか争うレベルからしたらもう全然世界は低いですけれども、まあ170位からね100位以上上げたと思ったらもう頑張りましたよね私ね、中学校2年の後半からそう、それでまあおかげでまあ私がねずっと狙っていたその英語に特化した高校にも進学することができて、もうめっちゃ嬉しかったですよね。でまあその後は高校生になっていくっていうような感じなんですけれども、まあ、本当に振り返ってみると私もやっぱりその疾患があって生まれたっていうのもあって、まあ小中を通してね本当に数えきれないぐらい、あの本人はね悪気は全然ないと思うんですけど、あの、まあ、心ないなーって、デリカシーないなーって思うような言葉をね、結構、あの、投げられてたんですよね。で、まあ、末っ子でわがままのくせに、なんか親にね、なんか辛いっていう表情を見せるのがすごく自分の中で嫌すぎて、全く相談できなかった私はですね、まあ、結構一人でずっとずっと耐えるっていうことを子供のうちからしていました。で私はねそれがすごく今大人になって生きてるなっていう風に思う瞬間は、私すごく忍耐力があるんですよ。何か辛いことがあったりとか、あなんかめっちゃしんどいってことがあったとしても、あと一歩あと二歩っていうののそのしんどい状況を乗り越える忍耐力って私すごくあるんですね。まあ、要するに体力がすごいあるんですよ。体力っていうのは物理的にその筋肉が強いっていうのもまあもちろんあるけれども、精神的な忍耐力っていうのが私結構強い自信があって、で私はそれはもう良くも悪くもその幼少期というか小学校中学校での経験っていうのは大きいんじゃないかなって思ってる。なんかそんじょそこらのことでは傷つかないというか、傷ついても自分の中で処理して乗り越えるっていう忍耐力がついてるのかなとか、であともう一つポジティブに捉えるならば、人の痛みがもうものすごくわかるっていうところはあるかなって思ってます。だからこそその共感とか、あこういうのって辛いよねっていうのを本当に心から感じながら、その人のもう勇気づけたりとかね、その人のもうちょっとその良い未来、その人にとって良い未来っていうのをその導くっていうところができるのかなとか、でそこに私が何よりも今パッションを持てているのはその頃の経験があるからこそ、だから今の私のビジネスがあるのも、今の私があるのも、まあ辛かったかもしれないけど、少なくともその中学校の頃のこの経験があるっていうのは間違いなくあると思うから、まあ今では感謝まではしないけどね、感謝はないけど、まあまあな、あってもまあ良かったのかなと、30歳になった今では思えるっていうような感じですね。で、ここで念のため断っておくと、その私のこの経験は私なりにはすごい辛かったけれども、もちろんでもその地球上を見渡せばね、もう私のその辛い過去なんかも豆粒ぐらいになるぐらい、もっともっと辛い経験してる人もたくさんいるし、もっと言えばね、私はまだそのコーチングを受けてね、乗り越えられた、もうこれも 100% まだ正直乗り越えられてないなって、まあ、今回また感情的になった自分を見て思ったけれども、それでもね、なんかもっともっとね、私以上に未だに人に言えてない何か悩みがあったりとかする人も絶対いると思うんですよ。まあそんな人たちからしたらね、まあそんなちょっと顔の一部のなんか疾患ぐらいで辛いとか言ってんじゃねえよみたいなねそんな感じかもしれないんですけれども、まあ今回はね、私のまあ自己紹介として、私の過去あったこととしてお話をさせていただいておりますので、もちろん私なんかよりももっともっともっともっと辛いとか、困難な状況にある人が存在することも重々承知してます。だからそういう人たちにとって何かちょっと気を害すようなね、話をしていたら本当に申し訳ないんですけれども、どうか、まあ、そこは割り切って聞いていただけたらなっていうふうに思います。はい、ということでですね、まあ、今回は結構重たい話になっちゃったかなと思うんですけれども、中学校2年生から3年生までのお話をしていきました。で、 次回のエピソードはですね、まあ、高校生以降になっていくんですけれども、高校生以降からもうグイーンとね、もう海外との接点がもうブインブインに激しくなっていきます。ブインブインに激しくなっていくっていう表現おかしいけども、まあそんな感じなので、もうちょっと明るい話になっていきますので、楽しみにしていてください。はい、ということでね、まあ、今回のエピソードについても何か感想とか質問とか何かリクエストとか何かありましたら、公式 LINE もしくはインスタグラムの DM でも何でもいいのでメッセージいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。